皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこの20年うまくいったこと、うまくいかなかったことです。本当に時代がどんどん進んできておりますけども、やはりこの20年、平成に入りましてですね、バブルが崩壊してから20年考えますと、やっぱり一つの時代が答えを出してきたんじゃないかなという感じがするんです。まあこの20年以内に生まれた方にとってみるとですね、本当にこの20年間というのは悲惨な時代だったと思いますね。日本の歴史の中でも非常に厳しい時代で、大正9年のバブル崩壊から昭和20年の敗戦に至るまでの時期にそっくりなんですよね。どんどんどんどん物事うまくいかなくなっていて、で非常に厳しい時代の中に閉じ込められちゃって、身動きがつかなくなっちゃって、でその自分の人生の夢なんていうのももう持てなくなっちゃったと、もう最後は自暴自棄にならざるを得ない。まあ、そんなことすら考えられるような非常に厳しい時期だったと思うんですね。で、その前を知っている方にとってみると、なんか昔の繁栄はどこに行ったんだろうと、あの時うまくいってたのにどうしたんだろうということになったと思うんですね。ですからまあそれぞれにですね、その年齢によってだいぶこの時代、厳しさっていうものがあって、まあ、その受け取り方もまあそれぞれだと思うんですけども、やはりその中でもうまくいったこといかなかったことっていうのはあると思うんですね。昔エクセレントカンパニーって言葉があったと思うんです。今から10年ちょっと前だと思うんですけどもね。エクセレントカンパニーって言葉で取り上げられた会社って今どうなってますかね。大体がうまくいってないんじゃないんですか、あれ。エクセレントカンパニーと当時言われていた会社ですね。私はあの時本当に感じてましたね。エクセレントカンパニーってみんな言うんだけど、あれを日本語にして、素晴らしい会社って誰も言ってなかったですね。エクセレントカンパニーと素晴らしい会社って意味が違うんですよね。素晴らしい会社ってやっぱ素晴らしい会社なんですよ。日本語で素晴らしいってのは本当に素晴らしいことで、当時エクセレントカンパニーって言われてる会社を素晴らしいと思う人はいなかったと思いますね。なんかあれは株屋の作った言葉でしょ。株屋の作った言葉で、なんかやっぱり株を持ち上げる時のなんか言葉ですね。新興国と同じですよね。新興国っていうのもウォール街の株屋の作った言葉ですからね、開発途上国って呼んでたんですよ。それはなんかね、その言葉は悪いから新しい言葉にしようっつんで出てきたのが新興国、エマージングカントリーズという言葉ですから、なんかですね、同じようなものがあったと思うんですね。で、あれなんでうまくいかなかったのか、まあ考えてみるとはっきりは今わかると思うんですよね。要するに、その企業の本物の競争力を中から作ってなかったということですね。その強さを外から持ってきてたわけですよ。お金を外から持ってくるとかですね。あるいはビジネスモデルを持ってくるとか、あるいは政府の金を引っ張り出すとか、規制緩和で自分たちが市場を手にするとか、強さを全部外から持ってきましたでしょ。だからその社員の能力とかですね、あるいは自分たちの培った技術力、開発力っていうものを生かして、なんか伸びたっていうわけでは全くなかったと思いますよね。言ってみれば、そこまでの時代は、エクセレントカンパニーなんて言われるまではですね、いろんなことやってたと思うんです。みんなそれぞれにですね、内部の強みというものをどんどん伸ばしてね、で、中の力で会社を立派にしてったと思うんです。ところが、エクセレントカンパニーなんていう言葉を使って、株屋が会社をいじり出した頃からおかしくなるわけですよね。やっぱなんかその外の力で会社を動かしていきますから、どんどん中身は空洞化していって、で10年15年経ったらですね、見る影もないという形になっちゃったんだと思うんです。やっぱこういうのを考えると、やっぱり組織というのは、まあ国もそうですが、中から良くしなきゃダメだってことですね。中から良くしていかないとやっぱダメなんです。だから一人一人の能力開発、そして一人一人のその思いの実現、その集大成が会社という企業ということだということは分かると思いますね。だから外から型を押し付けて、その型にはまれというやり方っていうのはやっぱうまくいかないんだということがよく分かったと思いますね。それからもう一つ、やっぱお金の使い方ですね。まあ今のことと関係するんですが、 お金の使い方っていうのは、お金をいくら持ってるかよりもはるかに重大なこと、重要なことだっていうのが、この20年明確に分かったと思いますね。お金が本当にない時代っていうのはですね、お金は非常に貴重なものだったし、それをその非常に大切に使うわけですけども、この20年、なぜ貧富の格差が広がっちゃって、本当にお金ない人がどんどん出てきたのか考えてみたら、お金が上手に回っていないんですよね。で、貯まるとこには貯まっちゃって、短期金融市場とかですね、大金持ちのところとか、企業の内部留保だとか、貯まるとこにはですね、使い切れないぐらいのお金が貯まるんだけども、行かないとこには全く行かないわけですね。で、金利を上げようが下げようがですね、為替をいじろうが株を動かそうが全然行かないわけですね。言ってみれば、その、経済は、まあ、資金循環というもので動いているとすれば、資金循環が断たれて、壊死してしまったところが出てきたってことですね。で、これは金融政策だとか、なんとかそういうマクロの話では全然解決のつかない問題で、もっとその、経済って言いますか、人々の生活の根幹に関わる、基本的なその部分になっているということですね。ですからやはり、その、お金があれば物事うまくいくっていうことでは全くないということは今回よく分かって、お金以前の問題ですよね。やる気の問題だとか、未来を作る発想と行動力だとか、それからチームワークですよね。やっぱりそのチームワークから外れちゃうからですね、お金が回らなくなるわけで、やっぱりそのチームワークということで、すべての人たちがなんか世の中の成功に参画すると。まあこれはリーダーシップの基本中の基本なんですが、一人一人がですね、自分がいた分だけ成功に寄与したという実感を持てるようにするということ。その、まあ思いを実現するための非常に緻密に考えられた戦略、こういうものがどうしても必要だということがよくわかりましたね。だから市場原理に任せておけばいいなんてことを言ったってですね、結局それ全然ダメだっていうことがわかったと思うんですよ。そもそもこの市場原理という言葉がですね、まあ大手を振って歩き始めた20年間でしたけども、その元というのはやはり飽くなき欲望なんですよね。なんかあの下手な経済学がよく言う言葉ですよね。人々は飽くなき欲望を持ってんだと。その飽くなき欲望をですね、やっぱり一番の原動力として動かしてんのがこの市場原理で、だからやっぱり欲望の強いやつが一番勝つわけですよね。でも欲望の制御というのは本当にできるのか考えると、市場というのは規制というのがあって、あとルールというのがあって、そしていろんな金融商品システムがありますね。あるいは金融テクノロジーがある。こういうものによってですね、その欲望を上手にコントロールして、まさに原発と同じように、剥き出しの欲望は危険で、まさに放射能を出して非常に危ないもんなんだけど、これを上手にその閉じ込めて、そして、世の中の建設に必要なエネルギーを取り出していく。このまま言ってみれば、欲望の原子炉みたいなものが金融市場なんですね。でも、この20年、まあ、それもう少し遡るのは87年のブラックマンデーの頃からそうですが、はっきり分かったのは、欲望の原子炉はそもそも作れないってことは分かったわけですね。閉じ込めはできないってことは分かったわけです。どんなに改良改善をしたって必ずですね、それをかいくぐるやつがいて、欲望の原子炉は爆発するわけですよ。そのたんびにですね、とてつもない不良債権が生まれ、国家の赤字が増え、失業が出て、戦争が始まり、以降大混乱が止まらないわけですね。最後とどめはリーマンショックですか。まあ、今度本当の最後のとどめ来ると思うんですが、まあ、この間のとどめはリーマンショックで、まあ、あれで大体欧米はほとんど終わりになっちゃったんですけど、多めの金融システムはですね。まあ、あれで終わりなんですよ。そこまでやられちゃったんです、あの時は。だからもうダメなんですけども、まあ、とにかくそういうの考えると、剥き出しの欲望を制御して、これで経済を動かそうっていう心には、閉じ込めと制御は不可能なんだからできないと、明確に言い切ってしまっていいと思いますね。それはまさにね、原発と同じなんですよ。じゃあその剥き出しのね、欲望をエネルギーとする前はどうやってたかっていうと、例えば日本的経営みたいなものが世界から注目されていた70年代、80年代、我々日本人はですね、ごく無意識にやってたんですが、世界の人たちが日本にやってきて、なんで日本の企業はこんなにすごいんだろう、その日本の秘密を探ろうとした。そして最後にこう見えてきた日本の秘密っていうか、これは日本の個性というよりも、その、まあ、世界に共通して使える、本当のその、物事をうまくやる秘訣っていうのは、終わりなき改善への精神だということが分かったっていうんですね。 どんな人でも昨日と同じことしかできないってことは恥ずかしいことだと。昨日と全く成長、昨日と今日の間で成長がないということは人間として恥ずかしいことなんだ。やっぱり終わりなき改善への精神、新しい機会が必要だとか、新しい金が得るだとか、外にそのなんか改善を求めるんではなくて、外にこの進化の力を求めるんじゃなくて、中からその自分たちの創意工夫と実力の向上によって問題を解決し進化させていく。それがやっぱり人として生きる道であると。まさに終わりなき改善への精神ですね。クオリティを上げていくっていうこと。一時が万事もそれをですね、みんながそのエネルギーを持って暮らしているっていうこと。これが実は日本の企業が当時、まあ戦争終わってにたった20年でですね、奇跡の復興を遂げた最大のポイントだと、まあみんな気がついていくわけです。ですから、私はですね、難しくないと思うんですね。やっぱり終わりなき改善への精神に戻ればいいと思うんです。何事もですね、やっぱりもう一回自分たちで作り直して、で、金がない、技術がない、資源がないとか言いながら、だからこそですね、やっぱりみんなそれぞれに活躍の場所が生まれてくるし、そしてなんかその、創意工夫が出てきて、で、そういうものに終わりがないわけですね。もう金がないから買い物できないから終わりじゃない。やっぱり自分たちでいろいろ作り直したり、自分たちで改良していけば、もうそれに金があろうがなかろうが、その改良改善に終わりってありませんから、やっぱりその景気が良かろうが悪かろうがですね、やっぱりクオリティの向上を目指してみんな動いていくわけですよ。私はもう一回ですね、つい30年ぐらい前までみんなやってたことなんですけども、終わりなき改善への精神というですね、まさに世界の教科書を書き換えたですね、世界の経営の教科書を書き換えた、この精神をもう一回取り戻すっていうことが何よりも大事だし、で、実際にそういう思いを持って暮らしている人でないと、なかなか今日成功していないという様子がよくわかると。まあこういうことを考えると、まあ市場原理というのはその大元となるですね、まずその欲望の原子炉が破綻するんだということ、これが制御できないんだということが明確になって、じゃあ戻るところは終わりなき改善の精神なんだと。いうこともですね、やっぱここではっきりしたと思うんですね。それからやはり地域ですよね。NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムは、今度10月過ぎると、10期目に入るんですけども、この NPO は最初ですね、観光立国をやったんですよ。ちょうど、小泉内閣の頃、観光立国スタートして、まあ、それを最初こうやってたのが、この NPO なんですね。ですからこの観光立国というのは、実はそれは私が最初戦略考えまして、各地域で暮らす人たちがその地域の衣食住に満喫して、なんかおのずと出てくるその光みたいなもの、自信と誇りね、これが最大の観光資源なんですよと。だから観光とは地域おこしであり、その地域らしい衣食住を立て直すことなんですよと、こういう話を最初にしたんです。で、これが今の観光立国の戦略の基本ですね。で、これをやってるから、ちゃんと観光立国広がったんだと思うんです。昔のように、箱物のなんか作ろうとかですね、なんか施設を作ろうとか、そういうもんじゃなくて、その地域の立て直しこそ、地域を地域らしく立て直すことが観光だということで、これをスタートしたんですね。で、やはり観光立国がうまくいったと思いますね。で、実は、その地域を、その地域らしく、自立させるっていうのが政治の古来の基本なんですよ。ですから本当は観光っていう言葉は実はつけなくてもよくて、観光だけじゃなくて、あらゆる産業、あらゆる生活の局面におきまして、その地域がまずその地域に食住で自立して、みんなですね、もう誇りを持って生きられるようにするっていうことが、統治、政治の基本中の基本なんですね。もうこれは、歴史の遺憾を問わず基本中の基本なんです。戦後の日本もですね、まあ自民党の時代ですけども、昭和いっぱい割とそういう力が強かったんです。当然中央集権政府はあるんですが、地域がしっかりしていて、やっぱ地域の言うこと、地域のやることって非常に重要だったんですね。だから、中央はやっぱり地域にあんまり無理強いはできなくて、地域と中央の間で丁々発止やりながら政治やってました。その頃は健全だったんです。ところが平成に入って、地域ぶっ壊していくわけですね。市場原理だとかグローバリゼーションだとか言いながら時の流れがありまして、国もその境界線がよくわからなくなってくる。で、その国らしい衣食住というのは消えていく。地域もその地域らしい衣食住が消えていく。 結果として世の中乱れて人々は不幸になりましたね。やっぱり考えてみると、政治の基本って昔と今も全然変わっていないことがここで分かったと思います。やっぱり政治の基本っていうのは、その地域に住む人たちがその地域の衣食住で誇りを持って暮らせるようにまずするっていうこと。ある程度の余裕を持って暮らせるところまで、実はその地域の競争力を上げていくっていうこと。人々を鍛えて競争力を上げていくっていうこと。これが政治なんですね。で、それに反したことをやって、地域を衰退させたら結局うまくいかないんだと。国家単位のグローバリゼーションでも、日本国内の一極集中でも、同じことだということが今回明確に分かったと思いますね。この20年間。これは非常に重要なことだったと思います。それから新しい農業です。これも実は、うちの NPO で最初やったんです。新しい農業はどうしても大事だと。で、これはですね、いろんな意味での農業なんですね。だから、本当に競争力の高い、産物作ってる農家は、まあ、それを農協なんか通さずにどんどん国内外に売ってもいいし、それから新しい農法ってありますよね。ミスト農法とかね、なんかいろいろたくさんあるじゃないですか。ああいうのもどんどんやりましょう。それからその多目的な農業ってのはどんどん推進しましょう。都市型のですね、家庭菜園もよろしいし、あるいはその教育のための菜園、様々な目的のための農園みたいなものをどんどん広げていきましょうと。まさに農業はいろんな角度で再建できますよということでやりまして、まあこれもある程度広がっていったと思うんですね。で、ですからやはり第一次産業の中でも特に農業を一生懸命やろう。それから林業もある程度進んできたと思いますね。やはり干ばつの後の切り捨てやめて、切り捨て干ばつじゃなくてちゃんと運び出しましょうとかですね。まあ環境税みたいなのを含めてですね、山林整備にお金を出そうって話はかなり広がってきた。漁業についてはですね、ちょっとまだね、沿岸漁業の再建まではなかなかできていませんので、これはこれからの重大な課題だと思うんですけどもね。まあとにかくそんな形で第一次産業も農業、林業については一応動いてきた。だからあとは漁業と、それから資源ですね。だからやっぱり日本ももう一回第一次産業を立て直すということはできる。だから第二次産業については、やっぱり最後は職人の技だってことがあまりにも明確になったんでしょうね。今回のシャープの、まあ、実質的な破綻を見てもわかりますけどもね。やっぱりこの、なんか、機械設備に頼って、大量の金を使ってね、儲けようっていうのは、もう無理がありますね。やっぱ設備の競争だったら中国や韓国に行っても同じですから、やっぱり最後は職人の技なんですよね。これはあまりにも明確で、それは第三次産業もそうですよね。最後はやっぱりそのサービスに携わる人の職人技なんですよ。だから産業というのは、よく考えれば、農業も林業も観光も製造業もそしてサービス業もやっぱり職人技なんです。日本はやっぱり職人技で立っていく国ですね。職人技で、まあ、機械でできないこと、人ができないことを合わない方程式を合わせる、ここが日本の強みなんじゃないんでしょうか。それは非常にですね、この20年間の大きな流れの中で見えてきたことなんじゃないかなと思うんですね。ですからそういう職人技を育てないような仕事ということをいくらやってもですね、やっぱりそれは全然定着しない。しかしいろんな分野でこの職人技を育てていくということをね、やっていくと、それはいろいろね、応用も引くしうまくいくわけですよ。結局職人の世界っていうのもですね、まあ、新しい課題、新しいチャレンジがなければ、大敗してっちゃうんですね。だから常に時代の中で新しいそのチャレンジというものを設けて、まあ現場といいますか、職人さんたちが手すきにならないようにですね、いつも創意工夫して新しいチャレンジを作っていくっていうのもですね、これ重要な産業振興なんですね。まあそういうことをまあやっていかないとこれダメだっていうことも分かったと思いますね。それからマニフェスト政治なんて全然ダメですよね。やっぱりその政治は今なんかいろんなこと言っても未来を作るという現実に何ができるかって話ですから、やっぱり現実に行動して、現実を変えることができる人でなければ政治はできないっていうことがはっきりしたと思います。コンプライアンスも無駄だったですね。むしろ害が多かったですね。コンプライアンスなんかやればやるほどですね、企業は、人は弱くなっていく。で、同時にですね、コンプライアンスいくらやってもね、問題は消えないんです。コンプライアンスなんかいくらやったって、内部犯罪は消えないんですね。それもはっきり分かったと思いますね。法律なんかいくら作ったってですね、最後は関係ないってことはですね、いろんなところで分かってきたと思います。やっぱりその議論 をする以上に行動するってことをやっていかないと世の中は良くならないってことも明確に分かったと思いますね。まあ本当にですね、この20年間振り返ってみると、うまくいったこといかなかったことたくさんあると思うんですね。でもそれはまさにですね、これから来る時代の予感なんです。今、改めて足元を整理して、これからどうすればうまくいくのかな、何やっちゃいけないのか、これをね、大々的に整理する必要があると思うんですね。それも私は日本再生に向けての第一歩だろうと、まあ、そういうふうに思っております。いろいろ大変な時でありますけども、皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。この20年、うまくいったこと、うまくいかなかったことということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。